おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1085回をお送りします。11月の7日木曜日朝7時27分です。めっきり寒くなりましたね。放射冷却感があります。もうなんか秋がない、夏から冬へという感じで、まあこれしゃあないけど良くないとは思いますね。くしくも、昨日、米大統領選が結果になって、まあ、温暖化的には厳しいでしょうね。わかんないですけどね。うん、まあまあ、でも、私は別にアメリカ選挙民でもないですし、そうか、みたいになって、まあ僕はそもそもあんまりニュースを見る方ではありませんから、そうか、みたいになって、野球のニュースはめちゃくちゃ見ますけどね。また、これを、涼しくなったから涼しくなったで、撮っていこうと。まあ、僕も、なんて言うんだろう。あんまり、これはまあ、倉園慶三さんのね、グッドバイブスのおかげですけど、ほぼ全く疲れないって感じになってるんで、今日は寝不足なんで、ちょっとこれから寝ますけど、全然元気なんで、この元気さというものについて、もうちょっと語れたらいいのかなと思いつつですね。まあ今日は全然別の話をしたいと思っております。で、繰り返しのお知らせとなりますが、11月の17だったかな。すぐ日付がですね、もうでも近いですよね。もう11月の17日、11月ですよ。11月、今月の17日の日曜日に、はい、タスクシュート手帳術の会を渋谷にて開催します。14時、16時、懇親会もありですので、私となんか話したいという、僕からすると若干既得な方で、既得って言葉は昔流行った時代があったんですよ。ほとんどこれでしか使わないぐらい使わない単語ですが、まあ、いらっしゃったらぜひ、遊びに来てやってください。まあ、渋谷なんで、出やすい場所だと、関東圏としては思います。神奈川からでも、埼玉からでも、千葉からでも、割とこう、アクセスしやすいと思うんですよ。渋谷ってすごいよなぁと思うんですよね。私なんかは、実際は品川に出る方がよっぽど早いんですけど、近いんですけど、でも渋谷に出るのがそこから考えて厳しいかっていうと、もはやそうでは、まあ、うち遠いですからね、都心がね、非常に。でも埼玉にいた時もやっぱ渋谷って出やすかったんですよね。品川って埼玉からになると今度断然出づらくなる感じじゃないですか。まあまあそんなことがありまして渋谷でやっております。まあ、やっぱ皆さん来やすいところとそうでないところは違うんですよね。あと来やすいとすると多分やっぱ大手町東京周辺ってことになっちゃうんですけど、こうするとかなり千葉寄りになって、まあそんな出にくいかっていうとそんなこともないんですけどね。まあでも、渋谷はやっぱり一番僕のこれまでのセミナー人生では人集まる方かなと思っておりますんで、よろしければどうぞ。17日の日曜日の14時です。はい。本題に入ろう。最近ですね、転移の話をし続けていて、やっぱやや難しいと。まあ難しいと言われるのは多分、実際難しいっていうこともあるのと、ありますが、私のやっぱり説明が転移はこなれてないなぁとは思うんですよね。不在論とかの方がまだマシだと。それはつまりベースがビヨンだとめっちゃ難しいっていうのがやっぱりあります。まあ不在論だって松木さんが書いてるからやっぱりビヨンなんですけどね。いやビヨンすごいなぁと思いつつも、難しいなぁともやっぱり思うんですよね。なんかね、頭に入りにくいことがいっぱいありますね。で、それは用語のせいなんですが、このま用語のせいですっていうのも指摘されて、それもそうの通りです。これも私の説明がこなれないせいが大きいんですが、同時にやっぱり私たちがですね、いかにこう一般的に学校で習うことのリテラシーが高いかというのがあると思うんですよ。まあ私なんか明らかに理解してませんが、それでもベクトルって言ったらなんかわかるじゃないですか。なんか。我々多分少なくとも私の理解しているベクトルは間違ってるんだけど、それでもわかるじゃないですか。聞いたことがないってことはないじゃないですか。それを使って操作する勉強までさせられている。 三角関数とかね、わかるじゃないですか。それに比べると、僕思うにアルファ機能って難しくないはずなんだけど、聞いたことがないんですよ。残念ながら。我々だってですね、ベクトルとか三角関数とか、微分積分とか言っても、それにまつわる名前とかは知らなくていいんですよ。そういうことって精神分析の世界ではかなり起きにくいと思うんですよね。アルファ機能知ってますが、ビヨンは聞いたことないですって人はいないと思うんですよ。残念ながら。これやっぱり人口に介射していないということが、こういうことを、つくづく意味してると思うんですよね。よくよく知られている概念は、概念がちゃんと、概念を知っておけばある意味いいわけですからね。まあ、万有引力といえばニュートンとか、相対性理論といえばアインシュタインとか、名前付きで出てくる超ビッグネームもありますけれども、まあ我々大体ですね、まあそうか、地動説とかになればコペルニクスみたいに出てきますかね。でも、例えばウイルスとか発見とか、多分詳しい人じゃないと、よくわかんなくなると思うんですよ。二重螺旋となると、出てくる、人名出てくるかな、ギリギリかなっていう感じなんですけど、多分、生物で、アミンとか、シトシンとかいうのが出てくるにもかかわらず、人名は出てこないっていう人はたくさんいらっしゃると思いますね。でも、精神分析ではなかなか難しい用語であればあるほど、それはもう、東映ドイツ化は知ってますが、ラインって人は聞いたことないですって人は、ほぼいないと思うんですよね。やっぱりここが、ね、長寿が知ってますが、フロイト知りませんとか、ありえない感じがするんですよね。これがやっぱりね、リテラシーが、なんていうんですかね、担保されてない世界の難しさだと思うんですよ。で、なんでじゃあそのリテラシーが担保されてもいない話を、あなたは延々と喋ってますかっていうのは、毎日のように喋っておりますけど、その理由は、これしか情緒を手厚く扱えている学問体系みたいなものがないのにもかかわらず、それはすっ飛ばされている。なぜなら今、情緒を学問体系的に理解するということは非常に低く見積もられているからなんですよね。これがですね、こうこうこうこうこうで私は問題だと思いますっていうと納得はされるんだけど、現実的にこうなっているっていう点については、そんなに、それで困ることありますかねって感じになってしまうんですよ。私はみんなこれで困っていらっしゃると思っておりますから、これをこう、細々と一生懸命喋っておりますが、大体こう、気づかれもしないみたいなね、ところはあるんですよ。これは原因論みたいな話とも関係があるんだけど、最近私、転移というものを、まあ、一生懸命集中的に転移覚書きで、偏った勉強の仕方だと思うんだけど、構わずそれで突っ走っておりますと、やっぱり転移っていう概念が、僕が原因論のようなものだと感じているんだけれども、このやっぱこういうアプローチの仕方ですよね。原因がわかるわからないじゃなくて、アプローチの仕方。なんか難しいこと言ってんなと思われると思うんで、具体的な話しますね。私たちは歯医者に行って、あ、虫歯ですね、残念ながら、みたいなことを言われて、ゲーって思うじゃないですか。しかし、虫歯になった原因って必ずしも特定されないし、全く言及しない歯医者さんもいっぱいいますよね。ちゃんと歯磨いてないとか、本当かそれっていうような適当な理由でいいわけですよ。なぜなら理由は少しも大事ではないからですよね。虫歯、治す、治し方も決まってる。治す以外の選択肢は原則ありえない。もう痛くても治す。まあ、選択の自由は与えられるけど、放っておいても良くなりませんからね。どんどんひどくなりますよっていう、なんかもう、なんて言うんだろう。突き放されて、結局は治すしかない。そして、大事なのは現象としての虫歯ですよね。虫歯であるかのないかは、誰が見ても明らかですよね。きっと。本人には明らかじゃなくても、歯医者さんには明らかですよね。で、それは見てわかりますよね。で、現象ですよね。つまりね。それは症例診断をしているだけですよね。なぜ虫歯になったのか。甘いものを食べすぎているのか。もともと歯に脆弱性があるのか、遺伝なのか、虫歯菌みたいなものが繁殖しやすい口内環境なのか、全部あるんでしょうけど、原則的にそこはほぼどうでもいいというか、ほぼ言及されませんよね。まして、実はね、5歳の頃に歯を折った経験がありましてみたいな、そういう昔話が始まることは考えられない。つまり、症例というものは現在、今ここにどういう症状があるか、 これを見ればいいわけです。で、私たちが医療に通って、まず体験するのはほとんどの場合それのはずです。今何が起きているのかを、判定されますよね。聴診器一生懸命当てられるとか、歯一生懸命見られるとか、今そこでどんな現象が起きているのかを、正しく判定するのが、今の医療においては抜群に大事で、おそらくこれがとても正しいアプローチなわけですよ。で、もう私はおよそ情緒関係、人間関係にこれをまんま適用するというのは、妙手ではないと思うんですよ。これはつまり原因というものはさして重要じゃないんですよ。結果が完全に特定できる世界では。もちろん原因は全く問われないわけではないんですけれども、すごく直接的で直近の原因しか基本問われませんよね。歯ちゃんと磨いてない。ブラッシングがうまくいってない。コロナになりました。直近誰と会いましたかってことですよね。子供の頃に親にどう育てられたか。そんなことは関係ない。関係あったとしても、まあそんなことを一生懸命探ってる暇があったらさっさと治そうねっていうことで、現に治せますからね。だから、その症状は何を、どんな病気であるのか、そしてどんな病気かを特定できれば、大抵の人のそこら辺の普通の、難しくない病であれば治るわけですよね。だから、この方法は非常に発展したし、皆さんこれを採用しているし、そこに何の疑問も抱かれることは、まあ疑問抱く方はいらっしゃるかもしれませんが、一般にはこれにいちいち疑問を抱く人は、まあ多くはありません。で、これに慣れたせいなのか何なのか分かんないんだけど、我々は情緒的な問題を、精神的な問題を抱えても、これと基本同じアプローチを取ることに今はなったんですよ。ここがすごいなって思うんですよね。本当に。発達障害とか HSP とか、まあこれは実は正式の医療では、正式には診断名として採用されておりません。現在これを喋ってる段階では。が、やっぱりあれもチェックリストをチェックするんですよ。それは虫歯のチェックリストとか、コロナのチェックリストとか、インフルエンザのチェックリストとか、気管支喘息のチェックリストとかと全く同じようにですね、チェックリスト、コロナのとかはともかくとして虫歯のチェックリストなんてしませんけど、歯医者さんは見ればわかるから。でも原則やってることは同じで、ナルシスティックディソーダ、自己愛性障害なのか、それとも、演技性障害なのか、分裂消失人格障害なのか、などなどのことは、今言ったようなことは、ICD なり DSM なりのインターネットでも見られるデータベースのカチッとしたチェック項目、これらの項目だけをチェックしてるんでは本当はないんですが、でも診断マニュアルというものがありまして、それを見て、3ヶ月間このような状態が続き、かつ以下の12項目のうちの4から7項目に当てはまる場合はうんたらかんたらって書いてあります。これは今ここでどういう症状がその人に発生しているかを見て、それの正式なあるいは正確なアセスメントをするということが何よりも重視されているという意味で、体の病気を見てもらう場合のやり方と全く同じようなパターンがそこに投入されているわけですよ。見ないとは思いませんけれども、原因というものが、そこでは、基本的には、虫歯になった原因と似たようなものとして取り扱われている感じになってる気がするんですね。だから我々は、精神力道的な用語というものには、とてもとても疎くてもいいことになるんですよ。虫歯の治療するのは歯医者さんじゃないですか。だから、エナメルシスがどうのこうののか、第一小臼歯がどうのこうのとか知らなくても別にいいわけですよ。我々は。このようにして我々はその原因となるものを探らなくなっていく関係上、そして見てわかるという診断基準がそこにある以上、自分の状態がなぜそうなっているのかについての関心が薄れていくんですね。だって強く持ってたって一歩間違うと診断の邪魔にしかならないんで、いやでも先生こうこうこうなんでとかいう、その時間が余計だってことになっていくわけですよ。ここに専門家に任せなさいっていう、至極まっとうで最もなご意見がありまして、その通りなんですよ。だいたいそうしとけば間違いないと。ただ精神の話も本当にそれで済むんだろうかっていう話はあるんですよね。 会社に行って、めっちゃなんかよくわかんないけど腹が立つことがあるというか、よくわかるんですよね。例えば、上司が理不尽なことを言ってめちゃくちゃ腹が立つんだが、その上司はずっといる人で、どうにもこうにもならないから、ひたすらこっちも堪忍して腹を立てているより他仕方がないと。まあ、それは全然ごく普通の当たり前のことですね。そうだ、これとちょっと違う話ですけど、最近私ポッドキャストで夫婦関係学ラジオという、いかにも私が聞きそうなタイトルでしょのを聞いていて、アツさんという方がやってらっしゃるんですけどね。アツさんという方が、なんちゅうの、これ、キャスターを務めているポッドキャストですね。で、夫婦関係学ラジオ。その中で出てくる奥様というのが、なんかこう、婚活パーティーに行って、お金持ちの男性を、と接触していって、まあ、それはいいんだけど、はっきり言って、それは、うちの奥さんだし、みたいな、まあ、夫さんからの、何かこう、なんていうかな、お悩み相談なんですよね。悩みますよね、そりゃね。悩むかどうかは人にもよると思いますが、悩みそうだよな、という。そして、その人は、なんか、人のいいご主人なのだな、と思ったんですけれども、その、ポッドキャストの中の話ではですよ。稼ぎが悪いということで、なんかこう、奥様の実家の方に、行って、そこで転職して活動、就職し直しなさいということになって、そうすると稼ぎが良くなるっていう、そのロジックがよくわからんかったんですけれどもね、まあ、その通りにして、これってすごい不思議なことですよね。男女逆転していたら、かなりその炎上しそうな案件だと僕は思ったんですけどね。だってね、私の、妻に向かって、いや、お前、稼ぎ悪いから、俺の実家に行って、そこで就職し直せと。そんなことしたって稼ぎ良くなる感じしないと僕は思うんですよね。で、かつ、しかもそのご主人は、家事育児も頑張ってるんで、奥さんがもっと仕事に、奥さんが稼いでらっしゃると思うんですよ。で、仕事に精を出せるように、家事育児頑張ろうと思って、なんか家事育児教室みたいなのに買い出したら、奥さんが、まあ、こういう話だったと思うんですよ。ちょっとずつ違うかもしれないけど。切れて、お前なんで家事育児頑張ろうとしてんだと。金稼ぎよと。まあ、そういう話なのねと。これで切れられちゃうのか、かわいそうになぁと思ったわけですけど、まあまあ、このご主人はさぞ、怒っていて、もしかしてその怒りを否認していて、抑うつ的になってる気がするんですけど、僕はこういうふうに見るわけですよ。で、まあ、それはいいんですが、こういうことってありますわね。で、ここで問題になるのは、僕が見るとですよ。僕が見ると、まず情緒に問題をきたすんですよ。ってなるわけですよ。苦しい。悲しいし、腹立たしいし、しかもその腹立ちを否認すると、俺はダメな夫だから、こういう目に遭うのも、自業自得なんだ、みたいになって、抑うつっぽくなっていって、辛くなる。ここで症例診断をされてしまうと、3ヶ月以上あなたは抑うつ的気分が、続いていますか？このアプローチは、まっとうな感じがするんですけれども、あなたはどうも、ちょっと鬱っぽいですね、ということで、認知行動療法で、あなたのその認識というもの、まあ、多分認知は歪んでますよね。なんかいいように、ある意味言うこと聞いちゃってるし、それで、あと、抗うつ剤を、少し軽めのね、やつを、あと睡眠剤などを出しましょうみたいな。わかんないですよ。わかんないけど、そんなようなことになっても不思議はないなと思うんですよ。でですね、まあ、これ、原因と言ってもしょうがないのかもしれないけど、原因はやっぱりこの結婚生活にあるわけじゃないですか。だから、そういう奥さんとはさっさと別れなさいみたいなアドバイスがされるのかもしれないんですけど、それは行動を変えるってことですよね。あるいは認識を改めるってことですよね。つまりそれは、あまりにも今ここに起きていることに集約しすぎてないかなって感じがするんですよ。まあ、今ここ言ってんのに、今ここではいけないのかっていうと、今ここでいいんですけど、でも、ちょっと虫歯とアプローチが似すぎてると思うんですよね。虫歯はいいんですよ。今あなたは C3 になってます。歯の治療がいります。原因は、この際、一旦置いとこうと。飴玉舐めすぎたとか、どうでもいいですと。とにかくその C3 なんとかしなさいよ。なんとかできるし。これはいいでしょ。でも、その抑うつなんとかしなさいよ。抗うつ剤。 で、まあ話も聞きましょうと。あなたの認識の歪んでるところを修正して、場合によっては離婚も検討するみたいな、わかんないですけどね、わかんないですけど、結婚生活を続けるんだったら、こういう話し合いをするとか、こういう方向性を持つとか、基本的にそれで OK だと思うんですよ。僕はこれに異を唱えるつもりはない。ここで薬飲めるかどうかのについては、人によるだろうなと思いますし、人によるべきだとも思います。つまり、睡眠導入剤で何であれ何であれ、別に飲んで すぐにすごい害があるとはとても思えないので、あんな軽いもので。大概の人は大丈夫だと思うんですけど、そこはもうわかんないんで、専門の人が指導して、かつそれを飲むかどうかは本人の、やっぱり意思判断になっていくんじゃなかろうかと。自分だったら自分の自由だと、やっぱ思いますからね。で、まあ、これでいいと思うんですけど、僕はそこで、どうしてそこで怒りを否認するんだろうっていうことは、断じて気になりますね。断じて。それを考えても仕方がないというのには同意できない。で、そもそもなぜそこで、普通にロジックが変だっていうことについて、気づいているかもしれないし、気づいてないかもしれないし、気づかないようにしてるかもしれないし、無視することに決めてるかもしれないけど、まあ、たまたまうまくいくという事例は別として、結婚した配偶者の実家に近いところに転職したところで収入が倍になったりするってことは普通にないなと。で、ないんだったらそれを、その理由では私は選択できないなと、思うんですよね。だから離婚だって話では全然ないんですけどね。で、もう一つは、その奥様の情緒ってどうなってるんだろうって考えたくなるわけ。その結果何を僕は考えてしまうかというと、つまりその奥様の見ている世界と、その旦那さんの見ている世界は、夫さんの見ている世界は、全く違う世界だ。でも結婚生活は続けてるし続けていきたい。だから同じ風景を見ていたい。でも全く違う世界を見ている。この全く違う世界を僕は投影同一化と呼びたいんですけれどもね。とにかく全く違う世界を見ているということは、その人たちは現実を見ているのではなくて投影してるんですよ、現実にきっと。でも僕らみんなこれをやってるんですよね。自分のことは一旦置いといていいと思うんです。自分がどうしてるかなんて。このお話を聞いていて、奥さんと旦那さんの見えてるものが違うなってことは、どんな人にでも大体同意されると思うんですよ。自分に自信があるとかないとか関係なく、自分の自己肯定感が高いとか低いとか関係なく、このお話だけに目を向ければですね、このお二人は違う世界に生きている。でもですよ。僕らは違う世界に生きていると言ったって、じゃあそのご夫婦は一緒に電車に乗るときに、例えば、わかんないけど、乗ってないと思うけど、時333号に乗りましたっていうときに、二人とも時333号には乗れるんですよ。僕が何を言いたいかというと、違う世界に生きているのに、その人たちは共通言語が使えて、同じ世界の同じ電車とは何を指してるかはわかるんですよ。この不思議な現象に投影って言葉を使ってるんですよ、私。夫婦関係学からすげえ離れてるだろって言われると申し訳ないんですよ。これは僕の世界の見方なんですよ。ここはもうこういうご勘弁くださいとしか言いようがないんですね。普通に見ればいいんですよ、夫婦関係学的にね。あるいはそのご夫婦話し合えばいい。場合によってはちょっとね、専門のカウンセラーに見てもらうのも全然いいと思う。僕が言いたいのはそういうことではないってことなんですよね。正式か野良かっていうのは実は、はなはだ見当違いな議論だって僕は言いたいだけなんです。正式に通っていて、全然違うことについて考えたっていいだろうってことなんですよ。なんかこの世の中は、おかしなことを僕らに強いている気がして仕方がないんですね。歯医者に行って、虫歯治療しながら、いやー、目玉舐めすぎてるかな、とか思うのはいいと思うんですよ。妥当じゃんっていうことです。歯医者さんではそこを必ずしもさほど重視しないかもしれないが、これはこれでありでしょうっていうことなんですよね。ここはね、いや、それは当たり前だろって言われるかもしれませんが、そうでもないんですよ、これ。例えば、なんていうのかな、見当違いなことをすることが、今の世の中だんだん、 うるさくなってきてるんですよ。不思議だなって思うんですよね。例えば、いや、コロナになりましたと。あ、これはダメだな。もっと日頃から自分鍛えるために、ランニングと寒風摩擦しようみたいな。それは土違いかもしれない。はっきり言って。コロナになったことと寒風摩擦はかなり関係ないかもしれない。でも別にいいじゃないですか。どうしてこれがそんなに徹底的に結びつき、徹底的に有効で、徹底的に建設的でなければならないの。関係ないことしたって別にいいじゃないですか。そして関係ないことは少しは関係ありそうであるだけでいいじゃないですか。それはこう、ウェルクっていう問題があったんですけどね。健康的な話で嘘を流してビジネスに乗っかるのは有害だみたいな話になっちゃいやすいんですよ。もうちょっと行けばこの話はすぐそういう方向に持っていきます。夫婦関係学でさえ、今度そういう話をしようかなと思っているんですけれども、そう言われうる可能性はあると思うんですけど、僕はそれは非常に世知辛いというか、めちゃくちゃ、なんて言うんだろう、不自由だなって思うんですよ。その、なんて言えばいいんですかね。カップルセラピーってもうありますけれども、なくたって別にやったっていいじゃん、と僕は思うんですね。なぜならば、今占いだっていいじゃんってことなんだけど、これは詰めていくとね。これは僕の考えです。夫婦関係学とは関係ないです。たまたま出してみた。僕は定義を説明したくて出してるんだけど、まあまあ、たまたま、昨日、おとといとそれを聞いてて面白い話だなと思ったんでね、そういうことを喋ってるわけですよ。なんで占いとかじゃダメなんだろう。恋占いとかで。それが正式じゃないのは当たり前のこと話ですよ。それとこれとは別の話だってことですよね。別にしとけばいいじゃないかってことなんですよ。なぜならば、僕らは情緒自体を扱いたいからなんです。情緒自体を歯医者さん、歯の話は歯医者さんだけに完全に預けてるわけじゃないですよね。僕らブラッシングしますよね。歯をピカピカにするとか好きですよね。いいじゃないですか、別にそれで。なぜこれが何かこう、もっとこう、なんていうのかな、本当に科学的であるとか、なんとかいう話に全部が取り込まれていかなければいけないのか。特に情緒は。情緒は、どうせ取り扱われてないと僕は思うんですよね、正式には。だって、抗うつ剤というのは一見、あるいは抗不安薬なんて特にそうだけど、不安という情緒を直接取り扱っているようでいて、基本無視してもいるという、非常に独特の取り扱い方をしている。不安を鎮めるために薬を飲む。それは、不安というものを直接的に取り扱いすぎていて、全然無視されているようにも見えるんですよね。その人は気持ちの上で不安なわけでしょ。それは、まあ大体においては、お金のこととか、老後のこととか、夫婦関係のこととか、会社の人間関係とか、なんであれ、何かその人と、外部の対象とのね、関係が、こじれていて、そしてそれをこじれさせる主体的な原因がおそらくあり、かつ、世の中の文化的な価値観というものが、その適用を害している。そういうようなことがあるから、今すごい堅苦しく言いましたけれどもね、一般論として言いたかったから。あるから、その人の気持ちというものに難しさがあるわけじゃないですか。もっと簡単に言うと、付き合ってる人がずっと既読無視するとか、そういうことでしょ？それで、辛くなっていると。なんかそれについても必要じゃないですか。薬なんで、既読気にならなくなった。で、いいんだろうかっていうふうに、多くの人が、少なくともみんながじゃなくてもですね、3割以上の人はそういうふうに感じても、当然だと思うんですよね。これが、虫歯になっている原因は、昔、お父さんとお母さんがちゃんとブラッシングを教えてくれなかったからっていうのは、僕は考えるに値する考えだと思うんです。歯医者ではそこは無視すると思う。全然そこはいいと思う。だから、これとそれとは別個に取り扱うっていうんなら、別個でもいいと思うんですが、とにかく取り扱った方がいいとは思うんですね。なので、私はこの情緒の話に行きたい。ってなると、心理学っていかにもなんだけど、全然取り扱ってくれないんで、やっぱり精神分析に、そして対象関係論に、というふうになってるんですよ。それがこの番組の流れなんですよ。さっき途中言いかけましたけど、時333号に2人で乗ることができる。その2人は現実というものが何だかを知ってる。幻想とか幻覚を見ているわけではない。時とはどことどこをつないでいて、どこに行って、切符買えば、2人とも同じ列車に乗ることができるってことができる。時 という意味では同じ現実に住んでいるはずなのに、明らかにそのご夫婦は全然違う世界にも住んでますよね。これが投影なんですよ。投影というのは、まるまる幻想世界ではないってことなんですよ。投影は現実に追っかぶせて、現実というものの意味とか価値とか、そういったものを意味とか価値とか、どんな気持ちにさせるものとか、どういう、なんだろうな、何をもたらしてくれ、何をそこで貢献するべきかといったようなことについての、なんと言えばいいんでしょうね。そういう風景を一変させるものなんですね。なんですが、だからといってそれは丸々非現実ってわけでもない。奥様のご実家に行くことによって、自分が引っ越す。そして奥さんとやっぱり一緒に暮らす。そこは奥さんの馴染みの土地である。それは間違いないんですよ。そういう意味では共通認識がある。ただし、奥様のご実家に近いところで働けば収入が増える。と、奥様はそういう世界に生きており、自分はそういう世界には生きてない。これは多分、夫の方が妥当だと思いますね。こういう意味では全然違う世界に生きている。投影をしているというのは特定の人に起こることではないんですよ。僕らは投影を通してしか多分世の中というものと接すること自体ができないと思うんですよね。だって自分の見えるものしか見えないし、自分の知ってるものしか知らない。で、現実は常に投影された世界の外にあるので、私も含め全ての人は現実そのものに触れることはできないっていう前提が僕はあると思うんですよね、やっぱり。ただ、現実そのものに触れることはできませんが、確かに現実は私が知る世界の外にある。ここに、まあ、希望を見るんです、僕はね。なぜならば、私のその3ヶ月チャレンジはじめとして、お悩み相談でいらっしゃる方は、すべて投影世界に苦しめられている。まあ、苦しんでなければ、僕なんかに相談するはずは、もはや全くないと思うんですね。これも繰り返し言ってますけどね。私のところにお話をしにいらっしゃるということは、自分の生きている自分の世界が、自分に対して辛い、辛く当たる、ストレスフルである。それは自分のせいかもしれないし、他の人のせいかもしれない。ここをそもそもなかなか、どっちの主張をしている、どっちの気持ちになって傾いている方も、どっちの方も、自分の世界なんで、バイアス強いんですけれども、そこは認められないんですよ。自分のせいであるっていう人にしてみると、自分のせいなんだし、人のせいであるっていう人にしてみれば、人のせいなんですよ。でもそれは、どっちも自分の見ている世界、さっきのご夫婦の世界と似てるんですよ。現実世界でないわけじゃないんだけど、自分の見方というものがそこに強烈に投影されてるから、投影なんですよ。投影ワールドなんですね。本当はここで転移って話をしていきたいんですけれども、今日それをやってると話がややこしくなるばっかりなんで、投影で押し切りますが、投影世界なんですね。で、投影している世界に自分らいるんで、抜けられないんで、だから、希望を持つことができるとすると、その投影世界外に希望を持つことが、やっぱり望ましいと思うんですね。投影世界そのものが素晴らしければ、お悩み相談はしないと思います。悩む理由がない。自分の見ている世界は自分にとってとても好意的。自分はこの世界でとても愛されていて、いい目を見ています。すごい困りますってことはないと思うんですよね。それは困んないでしょうからね。うまくいってないから、うまくいってない気がするから。相手のせいであれ、自分のせいであれ、何のせいであれ。でもそれは半ば以上に自分が色づけてる世界なんですね。その色のおかげで、自分のせいだか相手のせいだか他の何かのせいで苦しいことが起こるわけだと僕は思う。そしてそういうことであるならば、その色付けの外に色付けていない、あるいは自分の色ではない色の現実世界というものがありまして、あるいは外的世界というものがありまして、直接見聞きはできなくてもそれは確かにあるんで、でそれ本当は我々はそこに生きてるから、そこのことを意識すれば希望がある。つまり今は悪夢を見ているかもしれないが、悪夢は悪夢なので、無なので、夢はないんで、だからその里側の世界に、意識を向ければですね、 行くことはできなくても、意識を向ければ、こんなにひどい夢をでうなされずに済むだろうという話を、まあ3ヶ月チャレンジというところでは繰り返し繰り返し提供させてもらっているんですよ。ここでなんとかうまくいかせる方法を考えるっていうのも一つのやり方なんですけど、でもそれだってですね、結局は外的世界というものにアプローチするっていうことを含むんですよ。で、今日転移の話まで持っていけなかったんですけどね、大事なのはこの投影世界から完全に外に出ることはできないが、現実世界は外にはあるっていうのってどういう意味になっていくかというと、私は夢を見ているという、その夢の世界で来ていながらにして、しかもそれは夢なんだという意識を、失わないように頑張るってことなんですよ。プレイングマネージャーなんです。古田さんだったよね。野球やりながら監督もやってるって、あれあれ、まさにあれなんですよ。代打俺とかってやつですよ。だから夢見てる、プレイをしてるわけです。プレイは夢なんでね、プレイですからね。その中に入ってって野球やるんだけど、しかしその野球の采配もしているっていう、この状態、采配をしてるってことはその試合作ってるってことじゃないですか。作ってるのにお前その中で野球やってるわけじゃないですか。物語作家がですね、物語書きながらその物語の中でハリーポッターみたいに冒険始めちゃうようなもんなんですよ。この状態が僕らの多分生きている上で一番苦しまずに済む状態なんだと自分は思うんですよ。だから投影世界を見てます、投影世界の中で生きてます、でも投影世界を作ってるのは私ですっていう、この関係を見失わない、ずっと見失わない、無理なんですが、僕は無理です、無理ですが、でも私はセッションやってる時はこの意識を保つ努力を常に最大限払って、だから時々心身猛攻みたいになっちゃうんですよね。猛攻してるじゃないんですよ。この状況って僕が巻き込まれてる、その話してるうちに巻き込まれていくんで、佐々木さん、例えばこういうひどいことがあるんです、ひどいですよね、同意してくださいっていう、この同意をする役をさせられながら、でも同意させられている私というものと、この人が話し合ってる世界っていうのを、投影で作ってるのは私だっていう意識を保ち続けるために、かなり厳しくなってくると、もうこう、これがだから物思いっていうやつなのかもしれないんですけど、こう、何かにふけってるみたいになってしまうんですよ。これはただ僕は頑張ってるだけなんですけれども、何かを考えてるとか、物思いにふけってるとかでは、物思いにふけってるのかもしれませんけれども、プレイングマネージャーって言葉が僕にとってはいつも命綱になってますね。さっきのそのご夫婦、全然プレイングマネージャーになってないわけですよね。完全に巻き込まれてしまっている。まあそういうもんですけどね。絶対あなた私の地元に行って働けば稼げるわよみたいになっているってのは、完全に巻き込まれているじゃないですか。もう自分その中でプレイすることで精一杯になってて、全然マネージャーになってない。そういう自分ワールドは自分の頭と心が作り出しているんだけど、そういう認識が全くないっていう状態に入ってる。この状態はいいことを言っててもそうでなくてもうまい結果を生まないって僕は思うんですよ。なぜなら人間はそこでは本当は生きてないから。自分の夢の中だけで生きてる人はいないんで、その夢は舞台設定としての現実ってものを持ってるんで、舞台設定としての現実って表現でそこそこいいと思うんですけど、いかがでしょうか。ね、浦島太郎の演劇とかで玉手箱をやるじゃないですか。でも現実に玉手箱はないんで、中からドライアイスの煙が出てきて、その間にひげつけるでしょう、浦島太郎役になった人は。でそこで幼稚園の子供たちはけなげにひげつけてるんだけど、どうしたってつけてる時の様子が見えるからみんな笑うじゃないですか、親とかね。この時のヒゲって現実のものですけど、ヒゲはヒゲでしょ？これをヒゲだと思って見ようねっていうのが投影じゃないですか。そうしないと演技にならないじゃないですか。だからヒゲはヒゲですが、しかしそれは多分なんかの毛でできてるわけですよね。作り物ですよね。ヒゲじゃないですよね。幼稚園生ヒゲ生やしませんわね。つまり現実というものが外部にはあるんだけど、僕ら投影世界を生きるんですよ。僕ら演劇の世界を生きるんですよ。でもこれは演劇であるという部分をどこかで意識するはずなんですよ。 なぜならばしょっちゅうでだらめなことになってるんで。それはつけひげなんで。つけひげはひげじゃないんで。奥様の実家に行ったところで、ご主人の年収は2倍にはなりっこないんですよ。それどころか半分になるかもしれないですよ。それが現実ですよ。しかし、奥様はそういう夢を見ている。で、僕らある程度それに乗っかってるんですよ、お互い。ある程度それに乗っかって、つけひげだってことは分かってんだけど、やっぱそれはひげだというふうに見ている。これがですね、本当にひげに見えてしまってる。うわ、それもう全然ひげだし、つけひげじゃないし、みたいになってしまってる状態が、少なくとも神経症なんですよね。そこそこ重度。投影を現実だと完全に見間違えてる。このうちのお父さんだけはひどい人だと。ひどい人だという投影をされた、よく知らない人ではなくひどい人だと。確信してしまう。この上司だけは許せないと。この上司だけは、佐々木が何と言おうと私の投影ではなく、客観的な悪人である。客観的なパワハラ上司以外のいかなる存在でもありません。そういうふうに見えますっていうのは、やっぱり、なんつうんだろうな、プレイにあまりにも没頭しすぎて、と思うんですね。それは、ままごとやるときはそうであるべきなんですけれども、没頭しすぎるぐらい没頭した方が生きてるっていう、その世界で生きられるんだけど、おかげで死にたくなるんですよ。そこまで行ってしまうとね。その外側がなくなると希望も夢もなくなってしまうんで、まあ、この言い方変なんですけどね。希望とか夢が、現実界にあるものになっちゃってるんで、変なんですけど、この言い方は。でも僕ら、なんて言うんですかね、この投影というのは。光やってるじゃないですか。ミラーボールみたいなやつで。そうするとなんかこう、ディスコみたいな空間が出来上がるじゃないですか。あれなんですよね。空間そのものを、ミラーボールが作ってるわけじゃないけれども、空間というもののその雰囲気や、この空間はこういう空間なんだよねと受け入れるその空間の受け入れ方は、まさにですね、ミラーボールが作ってるんですよ。ただこれはミラーボールが作ってるんだなっていうことを認識しておくしかないんですよね。作ってるんで、実際に。アツさんがすごいいいことをおっしゃってたんですよ。その、夫婦関係学の、その奥様の中で。お金で愛を測ってるっていう。お金で愛を測るというのは価値観ですよね。そして価値観というのは、まさに転移だと思うんだけども、まあ、投影を作り出す。男というものに、金づるであるという投影を作り出す。というか、投影をしていくわけです。そうすると、結婚とか恋愛とか男性の価値が激減するというか、一気に下落しますよね。交換可能なパーツになってしまうっておっしゃってたんですけど、そういうことだと思います。脱価値化っていう話に、この番組だったらしょっちゅうしている話ですけど、価値が一気に下落するわけですよ。大統領選で昨日株価上がってましたけど、株価を暴落するように、結婚とか男性とか恋愛の価値が暴落するわけです。だってそれは金なんで。金だったら別に金が稼げれば他の方法でもいいわけで、男じゃなくてもいいわけで、株でもそれこそいいわけで。だから脱価値化していくんですね。一気に下落していく。これは投影の結果ですよね。でも男性の価値とか恋愛の価値とか結婚の価値は、その人の投影の外にあるものじゃないですか。現実というものは、その人がどう見るかの外側に実際に癌としてあるものじゃないですか。見えないけど。見えないし、価値づけられないけど、でもあるんですよね。その、ヒゲは何かの毛でできているものであるということはやめませんよね。ヒゲであることはやめても。意味づけの外に現実ありますよね。そういう話なんですよね、これは。だから、投影やめれば価値は戻ってくる。一番このお話で、夫婦関係学ラジオの中で苦しんでいらっしゃるのは誰かというと、苦しんでいるという投稿されてくるご主人ではなくて、多分その夢から覚められない奥様の方だと私は思うんですよ。で、この苦しみとは、つまり情緒の苦しみだと僕はやっぱ思うんですよね。そういう奥様をチェック項目で、どういう症状であるかを、判定したりアセスメントするのは大事だと思うんだけど、ここで無視されてはいけない気持ちってものがあると思うんですよ。 お金がない人生はあまりにも惨めで、自分の人生にお金というものを、つまりそれは万能空想なんですが、万能なるお金というものをふんだんに取り入れなければ、つまりお金がない私そのものというのは、あるがままの私というのは完全に無価値で空っぽであるという苦しみなんですよ。これがあるという苦しみを抱えて生きていかなければならない、そういうだから人生そのものなんですけど、それはあるがままの私は空っぽであると。何かを、まあ数字ですよね、物と交換可能な数字を持っているという状態で、ようやく人生というものが人並みかそれ以上に満たされていくということは、私自身が裸のまま生まれてきますが、その時の価値はないっていう、生まれてきたその時には価値が全然ないっていうね、ゼロだっていう、ゼロなのが本質的に何にも他のものを持ってない時の自分だっていう、この感覚の辛さを思う必要があると思うんですよね。私はそういうふうには自分のことは感じない。価値マックスだとかまでは言わないにしても、お金が全然なく、妻子がいなくて、裸のままポンとあったら、さぞ大変で苦しいかもしれないけど、価値がないという感じは抱かないんですよ。で、それは私は生まれた時に持ってなかったと思うんですよね。もし価値がないというふうに誰かが思ってるとしても、その奥様でなくてもですね。生まれながらにしてそういう気持ちで生まれてくる人はいないと思うんですよ。赤ちゃんはそういうことについて何かを考えはしないと思いますけどね。動物見てると感じるんですよ。鳩とか、蝶々とか、いろいろおりますが、そこら辺にね、猫とかも。価値ない。お金持ってないし。そんな風に感じてるようには見えない。生まれながらにして価値ないという風にして、そういう思いと共に生まれてくるものっていない。僕だけが例外であるって考えにくいんですよね。それはやっぱり投影の結果だと思うんですよ。つまりそれは覚められる夢だと思うんですよね。